高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員裁判の話をしたいと思います。神奈川県川崎市の老人ホームで4年前になりますが、入所しておられた3人の方を転落死したという疑いで殺人罪に問われた職員ですね、元職員ということになりますが、の裁判員裁判があって、それで3月の下旬、横浜地裁は求刑通り死刑を言い渡しました。この事件で判決を言い渡した裁判長は、一番重要なポイントになった被告人の自白の信用性を認めました。被告人は捜査段階で自白をしていて、それで途中で黙秘に転じて、後半になって一貫して無罪を主張しているという、そういう変化をしている被告人の対応が変わっている事件の中で、当初の捜査段階における自白には信用性があると、こういう判断をして、厳しい批判を被告人に対して、行って、冷酷な犯行だということで死刑を言い渡しました。これは今お話した入所者の方3人、皆さん80代から90代の高齢の男女ですけれども、各入所者のお住まいだった部屋のベランダから転落させて殺害したという、そういう認定になっています。でお話したように、被告人は当初自白、途中で黙秘、後半で一貫して無罪の主張、こういう変化をたどっているということなのですが、弁護人の主張はどうしてそういう変化をしたかということを言うと、警察官が圧力を加えたり、つまり脅かしたり、あるいはその誘導をしたりして、そして虚偽の自白をいわ、ばかすめ取られたのだと。でそのことで被告人はもうこれ以上しゃべることはしたくないということで黙秘をするようになり、そして裁判の中では真相を自分から語って、無罪を主張していると、こういう状況なのだという説明でした。で裁判所は検察が証拠として提出をした取り調べの時の録音や録画をもとに自白の信用性を認定したですね。これは先週お話をしたいまいちの殺人事件、女児殺害事件の動画と共通します。自白をした時の状況の録音録画を捜査官が撮っている。最近重大事件については録音録画を取ることが非常に多くなっていますが、それを証拠に出してきた。でその警察官の取り調べを動画で見ると、もう警察官がことさら誘導しているような姿勢がうかがえないと、そういうことを判決の中で述べて、実際に体験したからこそ、つまり体験してなければ言えない、そういう真に迫る供述があるというようなことを判決の中で言ったようです。この画像資料を持って有罪の認定に使うということをしたためにしたとされて、いまいち事件では多くの批判を招いたという経過があった。で、その、いわば反省というか、そのことを意識して、いるんではないかという報道がメディアでは行われていましたけれども、この川崎市の老人ホームの事件では、その画像資料だけではなくて、さまざまな間接的なといいますか、材料ですね、動画以外の材料も被 告人が殺害したと考えなければ説明がつかないような状況が多いということをいろいろと触れて、でその上で有罪を認定したというように報道されています。例えばこれは自分から転落をしたという、つまり事故だったのではないかとか、あるいは自殺をしたということではないのかとか、そういう議論の可能性を訴状に載せて、その可能性は考えられないということを一つ一つ説明するという、そういう認定になっているんですね。事件性という言葉を私たち使いますが、これは事故なのか犯罪事件なのかということについて、犯罪事件であるというふうに考える以外にないということを裁判所はさまざまな事情、例えば被害者の方々の身体能力とか、ベランダの柵を自分で乗り越える力があったかなかったかといったようなことだとか、そういうことを分析したり、あるいはその事件の発生の時に夜勤体制でいた職員というのはこの被告人以外には考えられなかったというようなことだとか、そういう、間接的なといいますか、状況証拠のような、そういう材料も全部含めた上で、有罪という認定になったということのようです。いまいち事件と違ってこちらは判決も死刑ですので、さらに一層慎重深刻なこの事実認定の厳密さが求められる、そういう事案ですけれども、犯人だと強く推認されるという結論を導いています。さあ、私はその直接的に認定できる証拠がない場合には有罪にしてはいけないというようなことは、それは場合によってはそうとも言えない場合があるということを了解承認する立場には立ちますけれども、しかし直接の証拠がないという場合には、その慎重さは慎重の上にも慎重というか、厳密の上にも厳密ということが求められると思います。こういうところに画像資料を持ってきて、その自白の信頼度があるかないかということを判断するということは、非常に危険を伴うことだというふうに私は実は思うんですね。この画像資料はこの被告人が捜査段階で捜査官に説明していた全ての局面、あらゆる局面を全部画像として出しているわけではない。画像を見る限りこう言えるという議論をするときには、画像に映ってないときに被告人がどのようなことを言っていたかということについては、さてどう考えるのかということが当然課題として残ってきます。被告人が調べの間に、あるいはまたさらに言うならば、調べを受けていない時の被告人の態度も含めて、実はどういう構えを捜査官との間で取っていたのかということの全状況を知るというのは容易なことではありません。自白をしたとされるその場面のところの動画撮影を使って、これでどうだという議論をするというのは非常に危険です。でとりわけ、画像資料というのはいろいろな意味でリアリティがあるものですから、そのリアリティがあるというんでしょうか、その真実味があるんですね。見た目、言葉が交わされ、その時の視線だの態度だの口ぶりだの、そういうことも全部出てきますので、いわばもっともらしさが非常に強調されることがあります。文章に書かれたものとは違った真実性が感じられてしまう。そのためにそれを正しいと思ってしまうという傾向はとても強くあります。つまりある意味危険な材料でもあるんですね。でそういう意味で、録音録画というのはあくまで自白の信用性を判断する、補助的なデータとして以上に使ってはいけないというふうに私たちは常に言っているのですけれども、さあこの 横浜地裁の裁判員裁判ではその原則が本当に守られていたのかということが私は懸念として残ります。裁判員裁判の危うさということが基本的にあり、そこに画像資料を使うことによってある意味一層危険性が増すというところもあるように思うんですね。重大な事件でした。3人の方の命がなくなっているわけですから、その原因分析がもしこの被告人のためであるということになれば非常に厳しく問われる、責任を問われて仕方がない事件だとは思うのですが、それだけに認定の慎重さはどれだけ守られていたのかということが私は心配になります。今日はここまでにしましょう。